Buenas. 前回のエピソードでチュロス屋さんについて熱く語ったんですけど、ちなみにチュロス屋さんはスペイン語だとチュレリア、これ難しいな、チュロスがまず言いにくい、 R が2つ続いちゃうと巻き舌になっちゃうんですけど、ね、巻き舌ちょっと日本人には難しい。チュロス屋さんはスペイン語でチュレリア、チュレリア、まあ、めんどくさいから巻き舌抜いてチュレリアって軽く言わせてもらうんですけど、そうチュレリアって言うんですけど、その話をしていくうちに、そうチュロスのことをもうちょっとなんか知りたいなって思うようになってきて、でこのポッドキャストを聞いてくださる皆さんが、まあ、どれくらいスペインについて詳しいかが正直わかんないので、聞いてくださるそのリスナーさんがどこの国にいるのかっていうのは統計でわかるんですけど、それまでなんですよ。それとあとまあ性別と年齢ぐらいまでしかわからないんで、どこまでそのスペイン文化とかスペイン語そのものを知っているかとか未知なので、どういうポジションで話したらいいのか、まあ、ちょっとわからないので、とりあえずやんわりスペインに興味があって、私のこの一人でボソボソと話しているポッドキャストをわざわざ聞いてくださっているっていうポジションで、で私は一体何ができるだろうかって考えた時に、なんかあんまりネットで調べてウィキペディアで出てくるような情報はあんまり話したくないですけど、まあ、それだったら意味がないんで、私が、まあ、うまく大量のスペインに関する情報をまとめて情報発信するとなると話は別ですけど、まあ、個人的なこのポッドキャストをやりたい理由の一つとしては、私が実際にスペインに住んで感じている生の物事の感想だったり自分の考えっていうのを共有したいなって思ってはいるんですけど、そうそれとは別にやっぱりもっとスペインってそういう国なんだって、日本で住んでるとスペインの外国の文化とかって知ることはあったとしても、まあ、実際に足を運んでみたり旅行するまでわからないことたくさんあったりするので、まあ、私がこうやってこう今スペインに住んでる身として何かこうもっとスペインという文化にスペイン語なり興味を持ってもらえたらめっちゃ嬉しいなって思って、で今回のチュロスつながりでせっかくだから、まあ、チュロスのことについてもうちょっと調べてそれを共有するかっていう流れに至りました、急遽、はい、というわけで少々お付き合いください。ちなみに調べたら全部ネットに出てきますので、別に調べられるっていう方はとかむしろ自分でググっていただけるとありがたいですっていう感じです。では行きましょう。どうやってチュロスっていう存在を知ったか全く記憶にはないんですけど、おそらく間違いでなければ某有名ドーナツ屋さんで販売されているあのチュロスですよね。あれで多分チュロスっていう存在を小さい頃に知ったんだと思います。でちなみに小さい頃はチュロスすごい食わず嫌いしてて、なんか見た目で美味しくなさそうって失礼なんですけど美味しくなさそうと思ってて、で、まあ、その夢の国とかでも結構チュロス売られてたりするじゃないですか。でチュロスって何かこうもう なんかシンプルじゃないですか。作り自体は小麦粉を揚げてでそれにお砂糖をまぶして香ばしい香り とサクッとした感触食感か食感にお砂糖の甘さが掛け合わさってすごい美味しいスイーツで、なんかチュロスって確かスペインとかポルトガルとかこう少なくとも日本発祥ではない、なんかスペインとかそこら辺で 流行り始めた、そこら辺で発祥したスイーツなんだろうなみたいなのは、スペイン語を勉強し始める前には多分なんとなく知っていたんですけど、いざスペイン語を勉強し始めた時、すごい重要なことに気づいて、日本語だと大抵の人がチュロスって名称を呼ぶ時に言うと思うんですけど、チュロスっていう名前が商標登録されてるうんぬっていうのはちょっと、まあ話は別として、チュロスっていうその、まあ、概念っていうか、そういうのあるじゃんって話を友達とする時にチュロスって言うと思うんですけど、でもチュロスって実はその複数形2個以上あることを指していて、単体だとチュロなんですよ。多分日本の中でも国内でも何かしらそのチュロスの、商品を販売する時に単体1本だと多分なんとかチュロって止めて、 S だと複数形、英語と一緒で複数形になっちゃうので、 S のそのチュロスの「ス」を抜いて何々チュロとかチョコレートチュロとかで名前つけて販売してたりすると思うんですけど、勉強し始めてちゃんと、あ、なるほど、チュロスって言ってたけど、実際はスペイン語のチュロですね。これも巻き舌がまた難しいね、本当。そう、S を抜いて、あ、チュロって言うんだっていうのを知って、あ、なんか名前ね、一つのそのカタカナ、外国語の名前でもちゃんとこう知らないことがあったんだなって気づいたのを覚えています。で、名前つながりなんですけど、これ知らない方が結構多いと思うので、私もつい最近まで知らなかったことなので、これは声を大にして共有したいんですけど、もしかしたらスペインに来て冬場に屋台とかチュロス屋さんで食べたチュロス、実はチュロスじゃなくてポラっていう別のものだった可能性があります。なんでかっていうと、チュロスっていうものと似たような名前でポラっていうのがあるんですよ。え、何それ、聞いたことないって。私も本当ごく最近まで知らなかったんですけど、調理方法はすごい似てるんですけど、見た目が全然違う。お菓子があって、同じく揚げ菓子なんですけど、まず名前チュロで、もう一つがポラっていう別々のものなんですけど、大体チュロスってチュロって言っちゃえばスペインでは、通用するんですけど、厳密に言えばこのチュロス屋さん、チュレリアっていう屋台とかチュロス専門店では、チュロスっていうものとそれとは別にポラっていう別のタイプの揚げ菓子が提供されていることが大体あって、大きな違いが原料らしいんですよね。使われている原料が違うと。で、チュロスは日本で知られている表面を、こう断面を切ったらギザギザの、たくさんギザギザが入っている星のような、多角形の星みたいになっているのが、チュロスと思ってもらって大丈夫なんですけど、ポラっていう似てるんだけど、似てない揚げ菓子っていうのは、原材料に重曹を入れるらしくて、これ知らなかったんですけど、揚げる直前に重曹を混ぜて、生地に混ぜてこねておいて、で、揚げると、重曹が熱で反応するんでしょうね。で、その熱反応でおそらくこう二酸化炭素かな、覚えてないけど、多分熱の反応で二酸化炭素をこう出すので、揚げている時により生地がふかふか、気泡がすごい大きくなるので、見た目もすごい分厚いものになって、チュロスはギザギザなんですけど、ポラっていうのはすごい見た目はだいぶ不格好っていうか、ボコボコしたものが 出来上がるんですよ。まあ、チュロスは細くてギザギザ、ポラは太くてボコボコっていう印象で、どうやら揚げる温度も差があるっぽくって、普通のチュロスギザギザがあるのは195度とかで、ポラの方がもうちょっと温度が上がって205度前後とかいうふうに言われてます。で、一説にはそのチュロスギザギザの方がなぜあの多角形 の形になったかっていうのが、揚げる時に高温にいきなり生地を流し込むとこう爆発しやすい、破裂しやすいっていうのがあるらしくて、まあ、表面積を広くして細くしておくっていう意味でギザギザにわざとしているみたいなのがあるらしいです。で、ポラはもう本当に重曹が入っているからなんでしょうけど、すっごいこう生地が切るとすごい気泡で合ってるのかな、まあ、気泡でいいか、気泡がすごい均一じゃない、不均一なフランスパンの断面って言ったらいいのかな、まあ、なんかそういう感じ、下手したらもっとひどい、すごい細かい小さい穴があれば巨大なぼっこりとした穴ができてたり、すごい表面もそうですけど断面も不格好な、もう穴がなんかたくさんあるみたいな、そういう揚げ上がり揚げた感じ、見た目になってます。それが主な違いなので、まあ、見て、あ、これなんかこれってスペインのチュロスなのって迷った時に、まあ、ギザギザがあるなしで、あ、これチュロスじゃなくてポラかもって思ってもらえるといいかなって思います。これもウィキペディア見たら出てきます。地域によってはややこしいんですけど、チュロとポラって言わないで、ポラっていうのをポラステチュロっていう風に呼ぶ地域もあるらしくて、ややこしいですよね。要するにチュロはもうその土台、まあ、チュロって言えば揚げた小麦の生地を油で揚げて砂糖をまぶしたものみたいな理解がもうあるので、その形状が違うものっていう意味でポラってつけて、それでポラでチューロっていう呼び名をする地域もあるみたいです。ややこしいですね本当に、まあ、名前については次のセクションで話したいと思います。じゃあその名前チュロスっていうのは語源はどこからやってきたんだっていう話をしたいんですけど、正直私も考えたことがなかったので、これを機会にちょっと調べて出てきたことを今から共有したいと思います。で、どうやらカスティージャ・イ・レオンっていう地域があるんですけど、そこで飼われていた羊の種類でチュラっていう羊の名前があるみたいで、そこから、まあ、チュラって AA で終わるんですけど、それの、まあ、男性系で、それがチュロ、チュラかチュロになったっていうふうに言われています。で、なぜ羊から名前が取られているかというと、まあ、どうやら昔羊飼いたちがその地域にいたカスティージャイ・レオンっていう地域で過ごしていた羊飼いたちが好んで、あのチュロスっていう今に伝えられている揚げる小麦を揚げるっていう技法でよく食べていたっていうことが由来らしくて、どうやらこうパンを発酵させて、まあ、焼いてっていう工程をするよりも、まあ、チュロスっていうすごい簡単な生地をこねて揚げるだけっていうので、すごいすぐ食べれるっていう意味でたくさん消費されてたらしいんですね。で、そこから羊の名前、そこで飼育されていた羊の名前チュラを取って、まあ、だんだんチュロって呼ばれるようになったらしいです。で、場合によってはその羊の名前から来ているので、揚げた羊っていう意味を込めてチュロスのことをオベハスフリタス、フリタ はあげたっていう意味でオベハスフリータスって呼ぶこともなんかたまにあるらしいですね。知らなかったっていう感じ。まさかチュロスって羊の名前から来てたなんてってね。でもう一つがさっき言った見た目がちょっと不格好なボコボコした太めのポラっていうチュロスとは別のもの。このポラは名前一体どこから来てるのかっていう話なんですけど、正直これなんだっていう確証できる語源をこう見つけることができなかったんで、そのポラっていう単語一つとってもいろんな意味があるので、厳密にポラがどこから来てるのかっていうことはできないんですけど、どうやら短い棍棒、ちょっと警察官とかが悪いやつをこう叩いたりするときに使うようなああいう短めの棒をポラっていうことがあって、その形と似ていることからポラっていうふうに呼ばれるようになったみたいな説があるみたいです。なので、まあ、チュロスとポラは羊とあともう一つはコンボの名前から取られてるみたいなんですけど、おそらく日本で出会うチュロスは形的にチュロスの方、要するに羊の方だと思うんで、夢の国でチュロスに出会った場合は、あ、これ羊から来てるんだって思い出していただけるといいかなと思います。一番大事な、そもそもチュロスっていうものはどこが発祥なんだと、どこから生まれたんだっていう話なんですけど、どうやらこれという確証できる説はあんまりなくて、いくつかあるっぽくて、よくネットで引っかかるのが、なんかポルトガル人が中国から揚げパンみたいなそのレシピを持ってきて、で揚げパンの塩っていうか、それを砂糖に置き換えたのが始まりみたいなのがあったりだとか、まあ、さっきちらっと言った羊の名前、スペインのそのとある地方でパンの代わりに小麦粉を揚げてそれを食べ始めるようになったのが、まあ、今流行っているチュロスの起源ではないかとか、なんかいくつか起源については説があるみたいで、ここがこの歴史が正しいですみたいなのはちょっとこの時点で私から伝えることはできないです、ごめんなさい、はい、っていう結論ですね。はい、なのでスペイン発祥かと言われるとちょっと三角なんですけど、スペインでは確かにものすごく庶民の味として冬にものすごく空気を吸うかのようにみんなパクパクと食べていく、そんなチュロスはもう国民のソウルフードと言っても過言ではないと思うので、冬の時期にスペインを旅行する機会があったらぜひ、甘さにびっくりすると思うんですけど、一回はどっかのテラス席とかでチュロス、カフェじゃないですね、チョコラテコンチュロスって言って、まあ、コーヒーカップの中にホットチョコレートがたんまり注いであるのにチュロスをこうピタピタと浸しながら食べたりだとか、まあ、タイミングが良ければどっかのイベントで出てる出店のチュロス屋さんでちょっと焼きたてのチュロスを食べるとかができると、まあ、ザ・スペインな経験ができていいのかなって思います。というわけで全部ネットで拾ってきた情報なんですけど、チュロスに関してはちょっとは詳しくなったかなと思います。少なくとも私は語源について知らなかったので詳しくなったと思います。よかったなって思います、調べてみて。というわけでここら辺までにしておきたいと思います。Nos vemos en próximo episodio. Hasta luego. Thank you.